今日特に私たちは主イエスキリストの降誕を記念したこの礼拝を主に捧げているわけです。2000年経って今も世界中でこの主イエスキリストのご降誕を人々が祝っている。しかしながらイエスキリストの最後を見るときに、彼は十字架にかかって死なれました。一体どうして主イエスは十字架にかかって死なれたのかです。一体イエス様が何をしたというのか。イエス様がこの地上にいらっしゃったとき、病気で苦しんでいた病人たちを癒されました。死人をその死者の中からよみがえらせた。必要な時に食べ物を与えられた。人々を励まし、人々を助け、人々のために確かに生きてこられた。一体どんな罪を彼が犯したというのか。十字架にふさわしいどんな罪を彼は犯したと言えるんでしょう。私たちがこの御言葉からはっきりと教えられていることは、主は十字架にかからなければならないような罪を犯してはいません。正確に言えば、罪は一つも犯していらっしゃらない。すべてにおいて彼は清く正しいお方でした。ではどうしてその清い正しいお方が十字架にかけられたのか。それはそれこそがイエス・キリストがこの世にお見えになった目的だったからです。イエス・キリストは死ぬためにこの世にお見えになった。今日私たちは主イエス・キリストがこの世にお見えになったその目的をご一緒にまた学んでまいります。この地上における特に最後の出来事からそのことを学んでいきます。二つの相反する行為からそのことを学んでいきたいと思います。どんな行為か。救い主に対する人の行為です。人間の行為です。また人に対する救い主の行為です。人間はこの救い主をどのように迎えたのか、どのような態度で彼を迎えたのか、また人に対して主はどのように応じてくださったのか。なんでこんなことを私たちがこの日に学ぶかっていうと、主が来てくださったことの真の意義を知るためです。なぜイエス様が来てくれたのか、その本当の意味を知るためです。また同時に主がこの世に来てくださったことを心から喜ぶものとなるためにです。今日のテキストはヨハネの福音書の19章の17節のところから、イエス・キリストの最後のところがここに記されています。17節ご覧ください。彼らはイエスを受け取った。なんでこんなことが記されているかというと、ピラトによってイエスを十字架に処するというその刑が執行された、刑が決まったときに、ピラトがすることはそれを百人隊長に預けるわけです。そして百人隊長は兵士たちにその刑を執行するために彼に託すわけです。ですから彼らはイエスを受け取ったと。このイエスの十字架を実際に執行するためにこの兵士たちがイエスを受け取った様子が17節の初めに出てきます。その後何が起こるかというと、そしてイエスはご自分で十字架を追ってドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴダと言われるところに出て行かれたということがまず最初に記されています。その当時、処刑が十字架刑が決まったときにどういうことがなされたかというと、その罪人はですね、 その町の中を自分の十字架を追って歩き回るわけです。一般的には非常に長めに歩かされたと言われています。というのはあくまでこれは群衆の注意を引くためであり、またその罪人を蔑み嘲笑するためにです。見せ物だったんです。ですからできるだけ長く晒し物にしたんです。イエス・キリストも同じように扱われました。救い主が来てくださったのに、人間がその救い主に対して何をしたかというと、彼を蔑み、彼をあざけり、彼を嘲笑したんです。救い主に対して、私たちを救うために来てくださったお方に対して人間はこのような扱いをしたんです。続けて見てください。18節に、彼らはそこでイエスを十字架につけたと。イエスと一緒に他の二人のものをそれぞれ両側にイエスを真ん中にしてであったと。三本の十字架が立っていたことがここに記されています。十字架にかけられるというのは、これは呪われたものであると御言葉が教えています。ガラティアの3の13のところに。実はこの十字架刑なんですけれども、実際にはマケドニアであったり、ペルシャであったり、シリアであったり、エジプト、そしてローマ帝国において実施されていた処刑の方法です。ところがユダヤ人はというと、ユダヤ人たちは十字架よりも石打ちの刑を用いたようです。でこのローマ帝国において実際例外も存在していますけれども、処刑法は、この十字架という処刑法は奴隷に適用されました。しかもその中でも最も大きな罪を犯した者がその対象となったんです。ということは、彼らは救い主なるイエス・キリストを犯罪人の一人として十字架で殺すことを願いました。このように私たちを救うために来てくださったお方を犯罪人の一人として、しかもその犯罪人の中でも最も罪の重い、最も汚れた存在としてイエスを扱いました。十字架に彼を貼り付けにするわけです。それだけではなかったです。19節からご覧ください。ピラトは罪状書きをも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからであると。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラタは答えた。私の書いたことは私が書いたのですと。罪状書きがその十字架の上に掲げられていました。そこにはユダヤ人のナザレ人イエスとそのように書かれてあったと。非常に興味深いことは、罪状書きですから、本来ならばそこにこの人物はこれこれのことをしたから十字架に値するんだと、そのように罪状書きを書く、それがこの罪状書きの目的です。でも聖書が明確に私たちに教えてくれていることは、この裁判官もこれしか書けなかった。調べても調べてもイエスのうちに十字架に値する罪がなかったことをこれは明らかにしています。一つの罪でも記すことができなかった。ただ書けたことはユダヤ人の王ナザレ人イエス。どうしてこれが十字架に値します？つまりピラトはこの人のうちには罪がないと、彼が宣言したように、この罪状書きでもそのことを明らかにするんです。さてこの罪状書きは3カ国語で書かれてました。ヘブル語であって、ラテン語であって、ギリシャ語であると。このヘブル語っていうのは当時パレスチナのユダヤ人たち、もちろんユダヤ人以外もそうですけれども、彼らが語っていた、話していた言葉です。アラム語の話です。そしてラテン語というのは政治とか行政において使われていた言葉なんです。 ギリシャ語っていうのは商業や文化の世界で使われていた言葉です。なぜこんなふうに書かれたかっていうと、当然彼らはアラム語を本当は話すはずですが、パレスチナから遠く離れて住んでいる者たちはアラム語を忘れている可能性があったんです。そこで少なくとも彼らが理解できる言葉、このギリシャ語でもこのメッセージが記されていたわけです。あらゆる人がこの罪状書きを読めるように、まさにこれを見るとピラトもそうだし、そしてそれを見た人々もそうでしょう。明らかにこれらを通して人々はイエスを蔑んだわけです。蔑視したわけです。これがユダヤ人の王なのかって、多くの人々が都から出てその光景を見たでしょう。その罪状書きを見たときに彼らはそこの十字架に貼り付けにされているイエスを見て、お前がユダヤ人の王ならばなんでそこから降りてこないのか、ありとあらゆることをもって彼を蔑み、そして侮ったはずです。ピラトだってその意図を見て取ることができます。ユダヤ人たちに対してこれがお前たちの王だって、全く無力で何もすることができない、ただこうして十字架に貼り付けにされ血を流し今まさに死のうとしている、これがお前たちの王なんだって。ですからユダヤ人たちは罪状書きを変えてくれって言いますよね。ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいって。でそれに対してピラトは、私の書いたことは私が書いたのですと、そのように答えています。ピラトが言ってることはこういうことです。もうお前たちの好き勝手にはさせないって。お前たちは勝手にイエスを訴えて、そして彼を殺すように訴えてきたって。あなたたちの要求を聞いてきたって。しかしこれは私は曲げないって。私の書いたことは私が書いたんだ。これを変えることをしない。このユダヤ人たちとそしてピラトとのいろんなやり取り、それを想像することができます。こうして人々は徹底してこの救い主を蔑視し続けるわけです。4つ目に、私たちはこの23節のところ、24節のところにイエスの着物を分けた様子が記されています。ご覧ください。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであったと、こんなふうに記されています。兵士一人一人にイエスが身につけていたものが一つずつか当たるように四分したとあります。実は普通この罪人が身につけていたものは処刑を執行した兵士たちのものになりました。ここでも4人の兵士たちがイエスが身につけておられたものを分けています。何があったか、まず上着があります。履いてらっしゃったサンダルがあります。それから頭につけてた被り物があります。そして帯があります。この4つのものを四分するわけですけれども、もう一つありましたよね。5番目は折り目のない一枚折りの下着であったと書かれています。で本来ならばこれを4つに切ってそれぞれに分け与えるんですけれども、それをしなかったっていうのは、これがイエス様が持ってらっしゃったものの中で一番高価だったからです。そこで彼らはこれを破ってしまったら価値が下がるから、そのままの状態にして くじ引きをして当たった者がこれを自分のものにするようにしようと、そのように決めてくじを引いたことがここに記されていました。兵士たちはイエス・キリストがまさに十字架にかかっていらっしゃるのに、他の犯罪人と同じようにしか見てません。彼の関心はイエス・キリストのことではなくて、彼らは自分たちのその持ち物、何を取るかによってどう自分の私腹を肥やすか、そのことしか考えてなかったこと、そのことがここでも分かります。救い主が十字架にかかってくださっているにもかかわらず、そこにいた兵士たちの関心はイエスではなくて物であり、そしてそれを持って得ることのできる金でしかなかった。今私たちが見てきたのは、少なくとも救い主に対して人間が行ったその行為でした。こういうふうに救い主を迎えたんです。彼らはこんな扱いを救い主に対して行ったわけです。無実の人に対してイエスを不当に裁き、そして十字架につけました。しかし皆さん見ていただきたいのは、確かにここにはこのような人間たちが救い主をどのように扱ったのかということが記されていました。しかしこの救い主がじゃあこの人々にどのように応じられたのかって、彼らがイエスを罵ったときにイエスはじゃあ罵り返したのかって、そのことは一切記されていません。このように救い主をあざける者たちを呪ったのかというと、そのようなことも記されていません。イエス・キリストは無言で十字架にかかっていかれた。私たちが思うのは、なぜご自分のその無罪を主張されなかったのかって、それをすることができたらひょっとしたら十字架にかかることがなかった、そこから自由にされた。しかしイエス・キリストはご自分から進んで十字架にかかっていかれた。なぜか、最初に見たように死ぬことが主イエス・キリストがこの世にお見えになった目的だったからです。このようにイエス様がおっしゃっています。人の子が来たのも多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって、マルコの10章の45節のところに、誰も私から命を取った者はいません、私が自分から命を捨てるのです、私はこの命令を私の父から受けたのです、ヨハネの10章の18節にも。こうしてイエス・キリストは、死ぬためにこの世に来てくださった救い主はご自分からその命をあの十字架の上で捨ててくださった。で、今私たちはこの救い主に対して人々がどのように扱ったのかって見てきました。十字架に人々はイエスをつけました。でもそれはイエス・キリストが実際に十字架にかかる約700年前の預言者によって預言されていたことでした。イザヤ書の53章、先ほどお読みしましたけれども、そこに、私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る、彼が自分の命を死に分け渡し背いた人たちと共に数えられたからである。背いた人たちと共に数えられた、その罪人の一人としてイエス・キリストが数えられたという話です。まさに今私たちが見てきたように、彼は両側にその二人の犯罪人を置いた状態で、彼は真ん中の十字架にかけられていた。また着物を分けることを我々見てきました。ダビデがそのことを詩編の22編の中で予言していました。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにしますって、詩編の22の18のところに、そこにこんなふうに明確に今私たちが読んだこのありさまを神はダビデを通して予言しておられた。またこの後に私たち見ていきますけども、イエス様はあの十字架の上で私は乾くとおっしゃった、28節のところです。実はこれも詩編69編の21節のところで、私が乾いた時には酢を飲ませましたと、このように記されているように、いいです。我々がまず 気づかなきゃいけないのは、皆さん確かに我々はイエス様の最後に何が起こったのか見てきました。でも同時にそれは偶然の成り行きでそうなったんじゃない、それは全て神が予言されていた通りだったということです。神の予言通りにイエス・キリストは十字架にかかり、人々はイエスの着物を分け合い、そして彼が乾いた時に酢を飲ませたって。これ何を意味しているのか、このイエス・キリストこそが確かに間違いなく神が約束されていた救世主だということです。そしてその方を人間はこのように扱ったって。今の私たちがこの光景をこうして見るときに、大変恐ろしい罪を彼らが行ったとそのように思いますよね。神である方にこんな扱いをしてきたんです。神である方をこのようにあざけり蔑み、そして十字架につけていった。で、皆さん、このような大変大きな罪を主に対して犯した人々、残念ながら私たち誰一人として彼らを責めることはできない。なぜならば私たちも同じことをしてきたからです。救い主が生まれてくださったのに、私たちはその方を全く感謝もしなかった。その方が十字架で死んでくださったことを聞いても、我々はそれに対して悔い改めてこの方を信じようとはしなかった。ちょうど彼らと同じように、救い主なる方に対する私たちの扱いというのは彼らと同じでした。しかしそんな罪深い我々人間に対して、神がどのように、イエスがどのようなことをなしてくださったのか、今度は人に対する救い主の行為を見てください。そこには憐れみがあふれています。25節のところにこんなことが書かれています。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエス様の十字架のところにヨハネは4人の女性たちがいたことを言っています。イエス・キリストの母とその姉妹であると。これはヨハネとヤコブの母の話です。そしてクロパの妻のマリアと、そしてマグダラのマリア。この4人の姉妹たちが自分たちの身を案じることなく、イエス様のもとにいたんです。自分たちの身に何が起こるか、そんなこと考えずに彼らはイエス・キリストに付き従ってた。そこでイエス様がこのご自分の産んでくれたマリアに対してこんなこと言ってますよね。26節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取ったって。ちょっと不思議だと思いません？自分の母親に対して女の方って言ってる。なんでお母さんって言わなかったのかって。実はイエス様がこのようにマリアのことを呼ばれたのはここが初めてではないです。あのカナの婚礼の時に、イエス様が水をワインに変えられた時に、その時に同じようにマリアをこのように呼んでらっしゃる。おそらくこの言葉を聞いた時にマリアは、このイエスは確かに自分がお腹を痛めて産んだ子だ、そこには間違いはないわけですが、それ以上の存在であるということを改めて思ったでしょう。マリアはずっとこの生まれてきたこの幼子イエスがどのような存在なのか、さまざまなケースでそのことを知らされてきました。ここで皆さん、主イエス・キリストが自分を産んだ母親に対して憐れみを示していることを実際に見るわけです。イエス様は他の女性たちには何もおっしゃってない。自分の母親に対して、ここにあなたの息子がいます。 そしてこの息子と言われた人物はこのヨハネの福音書を書いたヨハネです。その時からヨハネはマリアを自分の家に引き取ったって、おそらくこの時にイエス・キリストはこの愛するヨハネに彼女を託すわけですけれども、多分ヨハネとイエスとマリアとヨセフの間にイエス様のあたりも当然子供たちが生まれます。おそらくこの時はまだその子供たちが救いに預かっていなかったんだろうという説もあります。ですからあえてこのヨハネにマリアを託したって。でもね、皆さん覚えておきたいことっていうのは、こうして主がご自分の母親に対して憐れみを示してるんです。どんな状況だったか思い出してくださいます。ご自分は十字架にかかってるんです。血を流してるんです。もうまさに息を引き取る、そんなその瞬間が近づいているその状況にあって、彼が考えたことは自分のことよりもその愛する母のことであった。そしてこの主の憐れみっていうのは彼女だけにとどまるんではありません。すべての人々にその憐れみが示されています。この28節から見てください。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスはすべてのことが完了したのを知ってと書いてます。つまりこういうことです。このイエス・キリストの十字架には神様のご計画があったということです。そのすべてのことが、その計画のすべてが完了したのを知った。主がこの世にお見えになったその目的です。そのすべてがまさに果たされた。そのイエス様がこの世にお見えになったそのご計画とは一体何だったのかって、イエス様が死んでくださったその目的は何だったか、それはあなたを神の怒りから救い出すためです。いいです、皆さん。イエス様が十字架で死んでくださった目的というのは、その一つは少なくても、あなたを神の怒りから救い出すためです。なんとなく私たちは神というと、優しいなんかおじいちゃんのような存在であって、我々の願うことを叶えてくれるような、そんな存在だと残念ながら思ってしまっています。でも聖書の教えている神は、そんな方じゃない。あなたは私たちを愛してくださっています。でも同時に罪を憎んでおられる正しい清いお方です。ヨハネ第一の手紙の2章の2節、このヨハネが記しているところですけれども、こう書いてます。この方こそ私たちの罪のためのなだめの備え物なのです。なだめの備え物なのです。同じヨハネはヨハネ第一の手紙の4章の10節でも、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされましたって。お気になったでしょうか。なだめの備え物という言葉が繰り返されています。このなだめの備え物ってどういうことかっていうと、なだめるわけでしょ。つまり誰かが私たちに対して怒りを持ってらっしゃる、だからなだめる必要があるわけでしょ。つまり聖書は私たちに、私たちの創造主なる神は私たちに対して怒ってらっしゃるんだと、そのように教えるわけです。ご存知でした？あなたのすべてのことをご存知である神はあなたの罪に対して怒ってらっしゃるって。その罪を見て、ただ仕方ないねとか、みんな弱いもんねとか、そんなふうにおっしゃってるんじゃない。その罪を知っておられる神はその罪に対して怒りを持ってらっしゃるって。で、我々残念ながらこの神の怒りを買うようなこと、そのようなことを行い続けてるんです。どんなことか。まず我々は我々を作ってくれた神に対して不従順です。この方に従うんじゃない、かえって自分勝手な好き勝手な生き方をしてきました。本来ならば神様に従う人生を歩むべきなのに、私たちはこの神に逆らい、自分勝手な 歩みをしてきた。御言葉はこう言っています。御子に聞き従わない者は命を見ることもなく神の怒りがその上にとどまるって、大変厳しいメッセージを御言葉は与えています。御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。ヨハネの 3-36 です。神に逆らうならばそこには必ず神様からの裁きが待っています。なんで我々が神の怒りに服するのかって、それは神に対する不従順さ。二つ目に言えることは、神が憎まれることを我々は平気で行ってきました。神がいらっしゃることを知ってながらその神を神として崇めていません。そして我々は神でないものを神として崇めている。聖書はこう言います。不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまったって。我々が神として崇拝しているものを見るときに、それは創造主なる神ではありません。でも我々はそれを神として、それらを崇拝し、そして神の前に罪を積み上げているんです。私たちは死罪に値するというようなこと、そのようなことを平気で行っています。神を憎むものであったり、人を人と思わないものであったり、高ぶるものであったり、悪事を企むものであったり、親に逆らうものであったり、そんなふうにパウロはローマ人の手紙の中でリストを並べています。清い正しい神様が喜ばれることではなくて、その神が憎んでおられることを我々自らの意思で選択し、そのような歩みを続けてきた。また皆さん、我々は神よりも他のものを愛してるでしょ。神よりも物を愛したり、金を愛したり、名誉を愛したり、そして何よりも自分を愛している。愛すべき神を第一に愛するんじゃなくて、我々はそれ以外のものを愛しています。またもう一つ言えば、私たちはこの神を拒み続けています。神は私たちを拒んでらっしゃるのに、我々が神を拒んでる。私たちが神を知ろうとしたがらないって言います。あなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえになんて。どんなに神の話を聞いても、どんなに神があなたを愛してくださっているということを聞いても、私たちはその神を愛そうとはしない。お気づきになります？その罪に対して神は怒ってらっしゃるんです。その怒りをなだめることが必要なんです。そこでイエス・キリストが人として来てくださった。そして十字架にかかって、あなたの身代わりとなって代わりに裁きを受けてくださった。あのイエス・キリストの十字架はあなたに対する神の怒りをなだめるためだ。さっきお読みしたヨハネ第一の手紙2章の2節で、この方こそ私たちの罪のためのなだめの供え物だと、このように書かれていました。このなだめるっていうのは、怒りを鎮めるっていう意味だけじゃなくて、ここには満足という意味があります。満足なんです、ね、普通なだめると言ったら怒りを鎮めるんだと。でもこの言葉にはそれだけじゃない、満足という意味があります。ということはどういうことかっていうと、イエス・キリストのあの十字架、イエス・キリストがご自分の命を神の怒りをなだめるために下げてくださった、この生贄は神を満足させたと言っているんです。イエス・キリストがあの十字架で死んでくださった。神はそれを見て、これで十分と、もうこれ以上の何かが必要ではないんだと、このイエスの十字架で十分であると、そのように神がおっしゃった。その証拠がイエス・キリストがその死から完全と蘇ってくる、その蘇りです。もうあの十字架で十分だと、どんな罪でもこのイエス・キリストの十字架によって許されるんです。 見てくださいます。このイエス・キリストが十字架にかかったときに、この29節のところにその前に水ぶどう酒を捧げたとあります、はい、我々は十字架というと非常に高いところにこの貼り付けにされているように思うんですが、手が届くようなそういう距離感であったことが教えられています。ですから地上からそんなに高いところではなかったはずです。そしてここに置かれていたこの水ぶどう酒と書かれています。これはその特にローマの兵士たちが飲んだ飲み物です。渇きを癒すために。イエス・キリストがこの渇くとおっしゃったんで、その兵士たちはそれを海面をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスの渇きを癒すためにです。サンジェスはこう言います。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を渡しになったって。イエス様が最後にそのぶどう酒を口にしておっしゃったことは完了したでした。ひょっとしたらこの十字架にかけられたときに私たちが知っていることは大変な渇きを覚え、大変なその出血があり、そして苦しんで呼吸困難になって死んでいく様子、まさにイエス・キリストが息を引き取るその瞬間です。大変な渇きを経験されたかもしれない。最後の声を絞り出すためにもこの渇きを潤す必要があったのかもしれない。しかしいずれにしろ最後にイエス様はこの30節にあるように完了したとおっしゃって、我が霊を御手に委ねますと言って息を引き取るわけです。この完了したという言葉、ただそれを見ていた人たちからするならば、これで厄介者が一人いなくなったと、そんなふうに思ったかもしれない。イエスを妬んでた多くの人たちからすれば、これでこの厄介者が消えた、また自分たちの天下がやってくるって。しかしイエス・キリストの完了したという言葉は勝利の宣言でした。イエス・キリストがこの地上に来てくださったその目的のすべてを完了したんです。そのイエス・キリストが十字架の上で完了したと叫ばれたときに、私たちの心が喜ぶのはあのイエスの十字架によって、このイエスを信じるすべての罪が完全に永遠に許される、救いが完成したんです。救い主である方がこのようにお目になり、そしてあの十字架で救いを完成してくださった。ねえ皆さん、確かに救い主は我々人間のために罪人のために完全な救いを備えてくださった。このイエスの叫びがそれを証明しています。この世に来てくださったその目的のすべてが完了したんです。イエス・キリストはいやいや死を迎えたんじゃない、彼はご自分から進んでその霊をお渡しになった。なぜなら死ぬために来られた方、そしてこの死をもって我々人間に一番必要な罪の完全な許しを備えてくださった。この言葉はこんな意味があります。成し遂げるとか、成し終えるとか、成就するとか、実現するとか。確かにイエス・キリストのあの十字架は神のご計画をすべて成し遂げられた。感謝の叫びでしょ皆さん。私がこの世に来た目的はすべて完了したって、終わったって、あなたのために完全な救いを私は備えたって。私たちの罪を許すために、我々を神の怒りから救い出すために、主イエスキリストはこの世にお生まれになり、そして自ら進んで あなたの身代わりとなって十字架で死んでくださった。ここまでして主は私たちにあなたに憐れみを示してくださった。憐れみはマリアだけじゃなかった、あなたにも示されたんです。ちょうどイエス様がご自分のことを良い羊飼いだとおっしゃってました。覚えていらっしゃいます皆さん。私は良い牧者ですとおっしゃった。良い牧者は羊のために何をします？良い牧者は羊のために命を捨てますって。良い牧者は自分の羊を守るためには自分の命を喜んで捨てるって。まさにイエス様はそれをあなたのためにしてくださったんですよ。ご自分の命をあなたのために喜んで捨ててくださった。こうしてあなたに一番必要な救いを備えてくださった。それでいながら人間はこの方を受け入れていません。今も多くの人たちがこの方を拒み続けている。ちょうどこのイエス様がいらっしゃってイエスを十字架に貼り付けにする時のこの人々と同じように、今も多くの人々がこの死を拒み続けている。そんな人はこの中にいません。神に背を向け続けている人、神を拒み続けている人、こんなにも神はあなたを愛してあなたのために完全な救いを備えてくださったにもかかわらず、こんなに自分の命を捨ててあなたに素晴らしい救いを備えてくださったにもかかわらず、まだあなたは背を向け続けている。悔い改めることです。その間違った歩みを神の前に悔い改めて、あなたのために十字架で死によみがえられたイエス・キリスト、あなたの誠の神として、あなたの救い主として信じてこの方に従うことです。この方はあなたを救うために来てくださったんです。あなたを救うために来てくださった救い主であり、すべてを作られた誠の神です。我々はこの方に逆らうのをやめてこの方に従い始めるんです。心からそれを願う人いません？信仰によって私たちは新しい歩みを始めていきます。どうかこのクリスマスの日に主に逆らってきたならば、それを今やめることです。そしてこの救い主を信じてこの主に従う新しい正しい歩みを始めることです。そのことを心からお勧めします。クリスチャンの皆さん、あなたの人生はこの主の恵みを覚え、それに感謝する人生を生きています？救われた者としてこんな犠牲を持って救いに預かったあなたは、その感謝を日々表していらっしゃいます？私はそのために生きるんです。どうかそのためにしっかりと残された時間を歩み続けていきましょう。救い主は来てくださった。こんな大きな犠牲を持ってあなたは私を救ってくださった。私のために生きなさいって、当たり前です。この方が我々の神なんですから、その歩みを持って神様に感謝を表しましょう。父なる神様、今日もこうしてあなたのお生まれになったことを覚えることができて感謝をいたします。こんな罪深い私たちを救うために神が人として来てくださり、神の怒りを乞うて当然の私たちを許すために、神ご自身がその怒りをなだめる生贄としてご自分の命を捧げてくださった。神様、本当に私たちの想像を超えたことです。こんなにまでしてあなたは私たちを愛してくださり、こんなにまでして私たちの一番必要な罪の許しを備えてくださった。神様、感謝をいたします。どうか残されているこの地上での生活をあなたへの感謝を表す生き方として、生活として、人生として 歩み続けることができるように、どうか私一人一人を助けてください。もしこの中にまだあなたを信じていない魂があるならば、主よ、どうかあなたの前に今日悔い改めて、この素晴らしい救いをいただいて、新しく生まれ変わることができるように、今日が救いの日となるように、主がそれぞれの心に働いてください。心から感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。